皆さんおはようございます。今日はあゆみグループの皆さんの大変素晴らしい賛美、心温まる賛美をありがとうございました。他のグループの方にはかなりのプレッシャーになったんじゃないかと思いますけれども、それぞれ頑張っていただきたいと思います。今日は賢者の教えという応変林みたいなタイトルですけれども、今年は週によってですね、賛美の礼拝、祈りの礼拝、交わりの礼拝というような形でやっております。この4週目は賛美の礼拝なんですけれども、賛美という、カテゴリーに入れていいのかどうか分かりませんが、旧約聖書の中にですね、このいわゆる知恵文学と呼ばれるものがあります。で、イスラエルにはことわざ、金言、格言の類がたくさんありまして、旧約聖書の中には有名な箴言という書物がありますけれども、その次にはコヘレトの言葉というものがあります。で、旧約聖書のあとですね、この外典と呼ばれる聖書とは少しこの教会的に言うとですね、キリスト教会的に言うとちょっと扱いの違う書物があります。この中には知ら書とか知恵の書とかって言われるものがありまして、専門的なことを言うと、新約聖書の著者は結構この知ら書とか知恵の書とかを引用しております。それから皆さんもお聞きになったことがあると思いますけど、タルムードというですね、ユダヤ人の伝承をまとめた膨大な書物があります。で、ユダヤ人というのは非常にこの先祖の教えとか格言とかことわざをですね、大切にしております。もちろん私たちもですね、日本にも日本のことわざがありますよね。猿の木から落ちるとか、工房も筆の誤りと同じことですけどね、いろんなありますね。腹水盆に帰らずとかで、世界に共通するものもたくさんあると言われておりますけれども、日本にはこの知恵文学というそういうものをまとめたような、書物というものは実はあまりないですね。古くからそういうものは伝承的にこう伝えられてきたものですけれども、ユダヤ人はそれをまとめる作業を古くからしてるんですね。で、この書き残して、そしてこの後代に伝えると。なんならば彼らにとってこの知恵というのはですね、お金やあるいは土地やそういうものよりも価値のあるものと思われていたからなんですね。知恵は最も価値あるものとユダヤ人は考えていて、それを書き記してまとめて後代に語り伝えてきているわけなんです。で、今から今日はその一部であるコヘレトの言葉という知恵文学の一節を一部お読みいたしますけれども、聖書ご存じの方はですね、箴言にしてもこのコヘレトの言葉にしても詩の形で書いてあります。詩の形で、で、なぜこの詩の形かというと、普通のこう文体ではない詩の形にすることによってですね、このお読みになると分かりますけど、ちょっとなんかドキッとするような書き方してあるんですね。印象に残るんですね。そしてリズムを持っているので覚えやすいと。ユダヤ人はやはりこれ聖書を覚えるということを前提に考えておりますので、特にこの知恵の教えというものはさっき申し上げたようにとても大切なので、少し印象に残って、そしてこの覚えやすいという形で、あります。で、日本にはこういう知恵文学みたいなのはないんですけれども、中国には、中国の場合は思想的な宗教的なものも含めてこういう詩の形で知恵を残すという歴史がありますね。ですから皆さんもご存知の漢文というのがありますが、漢文というのは必ず真四角なんですよね。文字の長さは揃ってるんですですよね。必ず長方形みたいになってますよね。あれはだからその文字の数を揃えることによって、そうでないものももちろんあるんですけれども、その教えというものがきちっとした形で伝えられていくということでもあるし、あるいは覚えやすいというのはですね、そういう意味があったというふうに聞いております。で、今日お読みいたしますコヘレトの言葉ですけれども、 コヘレトというのはですね、ヘブライ語で集会を召集するものとか集会で語るものという意味がありまして、まあ、要するに教師というような意味なんですね。教師という意味なんですね。みんなを集めてこう教える人というような意味であります。でこのコヘレトの言葉の一章一節にはエルサレムの王ダビデのこうコヘレトの言葉と書いてあります。エルサレムの王であってダビデの子供であるということになると、まあ、当然ソロモンという人の名前を思いつかれると思いますが、まあ、他にもそのダビデの子孫で王様になった人はたくさんおります。まあ、一説によるとソロモンではなくて別の王様じゃなかったのかというようなことも言われておりますが、まあ、一般的にはソロモン王の手によるものだと言われています。ご存知のようにソロモン王というのは世界一の知恵者として名を馳せた人でありまして、有名なところでは2人の女性が、子供と一緒に寝ていて、そして朝起きてみたら1人が亡くなっていたと。そして、2人の母親がソロモンのところに訴えに来てですね、私の子供が死んだんだと、生きているのが私の子供で死んだのはあの人の子供だとですね、これで争ったんですね。まだ、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんだったんでしょうね。そっくりだったかどうか分かりませんけれども、それでソロモンがじゃ あ剣を持ってこいと、ここで真っ二つにしてそれぞれに分けて、それでいいだろうと言ったら、本当の母親がそれだけはやめてくれと言ってですね、でソロモンがそのやめてくれと言った人に返しなさいと言ったというですね、日本でまあ大岡裁きとして知られておりますけれども、もともと聖書のソロモンの、知恵の行った裁きであります。まあ、それにソロモンは世界一の知恵者としてイスラエルの繁栄を築いた人でありましたし、また彼の書き残した箴言はですね、世界の知恵文学の代表として、まあ、最高峰のものとして、よく知られております。皆さんも箴言をお読みになっている方が多いんじゃないでしょうかね。ではそのコヘレトの言葉の今日は11章の1節から12章の1節までを、お読みして、これおそらく3000年ぐらい前に書かれたものなんですね。すごい古い教えです。しかしこの古い教えが、この21世紀の現代にも実に、マッチしているというか、いやむしろ今の私たちに必要なことなんではないかと思うような教えであるということを知っていただければ幸いであります。コヘレトの言葉の11章の1節から12章の1節までをお読みいたします。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。7人と8人とすら分かち合っておけ。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。雨が雲に満ちればそれは地に滴る。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。風向きを気にすれば種は負けない。雲行きを気にすれば借り入れはできない。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはない。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。光は心よく太陽を見るのは楽しい。長生きし喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。何が来ようとすべて虚しい。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を、目に映るところに従って行け。知っておくがよい。神はそれらすべてについてお前を裁きの座に連れて行かれると。心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け。若さも青春も虚しい。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうち。以上であります。この中からこのいくつかのことを取り上げてお話をしたいと思うんですけれども、まず最初にですね、コヘレトが教えておりますのは、パンを水に浮かべて流せと 教えなんですね。これ一体どういう意味でしょうかね。パンを水に浮かべて流しなさい。実はこの本当の意味は未だによくわからないんですね。いろんな説があります。パンは魚の餌に使われていたから、流していたらそのうち魚が食いついてくるだろうというふうに言う人もいます。そういう意味じゃないか。ある人はソロモンは地中海の交易でその富を成したので、パンを船に乗せてあちらこちらに送ることによってやがてその利益が返ってくると、そういう意味ではないかという人もおります。まあ、いずれにしてもなんかちょっと私の場合しっくりこないので、まあ、単純にですね、誰に届くかわからない贈り物をすることというような意味じゃないかなと私は考えています。まあ、パンを水の上に浮かべて流して、それを誰が食べるかわからないけれども、もしかしたら誰かが拾ってそれを食べて、その人は飢え死にしそうだった人であったとすればですね、そのパンを食べることによって元気になって、何年かして流した人のたまたまその息子の命の恩人になったかもしれないとかですね、そういうような意味のことではないかと思いますが、月日が経ってから、と言ってるんですね。このパンを水に浮かべて流してすぐに、何か報いがあると言ってるわけではありません。月日が経ってからそれを見出すだろうと言ってます。まあしばらくしてからそれを発見するというか、まあもちろんパンはもうなくなっているわけですけれども、そのパンを流したことの意味を見出さろうというような意味だと思うんですね。あるいはその次にはですね、この7人と8人とすら分かち合っておけと言っています。これはその何か手に入れた時にそれを多くの人と分かち合いなさいという教えなんですね。なんで7人と8人なのかなと思うんですけどね。 2,3 人とか4,5 人とかでもいいと思うんですけど、結構多めですよね。 7,8 人というとですね、お裾分けを実は先月貝掘りをしましてですね、いやしいもんですから取れるだけの貝を取って帰ってきたんですね。バケツに2杯ぐらい、取って帰ってきたんですけど、本当にこれを人にあげるというのに苦労いたしましたね。もうこの辺の知ってる人の家回ってですね、バケツのままあげるわけにはいきませんし、まあそれもその山ほどあんまり多くてもいけないし少なくてもいけないしですね、でも手当たり次第この辺通ってる人を見つけてですね、貝取ってきたんですけどって皆さんにこう配った、あの時は 7,8 人に配ったかもしれませんが、できるだけ多くの人に手に入れたものを分かち合っておきなさいと言っております。それはなぜかというと、この災いが起こった時に、国にどのような災いが起こるか分かったものではないですね。だから今手に入れたものを分かち合っておくことで、自分に大きな災いが起こった時にですね、これを助けてくれるのは、物でも富でもないと、人であると。だから、まさにこれは情けは人のためならずですね、日本のことわざそのものであります。最近情けは人のためならずということの意味を問うクイズが多いですね。皆さんはよくこれは意味をご存じだと思いますけれども、人のためにならないということではなくて、情けをかけることはそれはやがてはあなたに返ってくるよという、そういう意味ですけれども、これはつまりその自分が手に入れたものを、これを未来のために、投資しなさいというか分かち合いなさいというか、別の言い方をするとこの僕はチャリティーとか慈善事業という言い方も好きではありませんけれどもね、それ手に入れたものはこれは自分一人で持たないでみんなに分かち合うものなんだということを言っているんだと思います。で、聖書はですね、この私たちが手に入れたもの、持っているものは全て神から預けられたものだと言っています。富も時間も才能も全て、これは神が私たちに預けてくださったものだと言ってるんですね。もちろん私たちの命もそうですから、自分で自分の命を作り出したわけでもありません。自分で自分の体物をも作ったわけじゃないんですね。 だけども自分が努力をして稼いだんだとか手に入れたんだとか獲得したんだとかっていうふうに我々はついつい思い上がってしまうわけです。もちろん個人の努力もありますし運もありますし才能もあります。でもそれは全て自分がそう 100% の自分の技ではないんですね。必ずそこに何か自分が作り出したものではないものがあります。健康もそうですしね。でそれを正しく管理するように神は私たちに預けておられるんだと教えているんですね。それをですから自分のためだけに使わないで、水の上に浮かべて流すようなこともあるでしょうと。つまりそれがすぐに誰かのために役立つかどうかもわからない。でも自分の手元から与えていくときにそれはやがて誰かのためになるしまた自分自身のためにもなると。与えられたものは多くの人と分かち合いなさい、シェアしなさい。そしてあなたが何か大きなトラブルがあったときに人々はあなたを助けてくれるからということを言ってるんですね。日本はかつてですね、世界一の金持ちと言われた国ですね。経済成長、高度経済成長いたしましてね、今はどうですか。世界一の借金大国なんですね。もうその間本当にあっという間ですよね。何が起こったんだろうかと思いますよね。バブルが弾けたとはいえですね、おそらく20年も経たないんじゃないですか。一瞬のうちにもう返せないぐらいの借金を返してしまったんですね。それはいろんな理由は考えられますけれども、私はですね、聖書の教えに従えばまさに手に入れたものを水の上に流さなかったからだと思います。分かち合わなかったからだと思います。自分の努力や勤勉や才能でこんなに多くの富を手に入れた、やった俺たちは金持ちだって言ってですね、浮かれて、そして、じゃんじゃん湯水に使ってですね、あっという間になくなったどころか借金を返してしまう。こういうところにこの知恵のなさが現れてるんですよね。浅はかさというか、自分が手に入れたんだ、働いたんだ、賢いんだって思ってるからこんなことになっちゃうんですね。借金だけじゃないですね。日本人は心も貧しくなってる。本当に今心の貧しい時代ですね。殺伐とした時代というか、そういうそのかつて日本人はもっと心は豊かだった。金がない時でももっと豊かな心を持ってた。でも下手に金持ちになって、そして借金もぐれになって心まで貧しくなってしまう。実に世知辛い時代であります。聖書は受けるよりも与える方が幸いであると教えています。人生の価値は蓄えたものではなく分かち合ったもので決まるんですね。これがまさにコヘレトの知恵なんですね。あなたが手に入れたものを7人8人の人と分かち合っておきなさい。パンを水に浮かべて流しなさい。だから知恵は富よりも偉大なんです。その次に雨が雲に満ちればそれは地に滴る。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわるという三節にありますね。雨が雲に満ちればそれは地に滴る。当たり前のことですけどね。 今流に言えば水蒸気が、上空に、ある一定の濃度以上になると結露を起こして垂れてくるということですが、これ何を言ってるかというとですね、その人間は自然を支配することはできないということを言ってるんですね。どうやって雲を作り、どうやって雨を を降らせるから人間にはそれはできないんだと、それを止めることもできないんだと、それは、私たちの知らないところでごく自然に起こっている、だから自然というんですけども、そしてまた南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる、これなんかなんと不思議な言い方ですけれども、これはつまりその風はどこから来てどこへ吹いていくのかわからないんだと、そして風に折られた木はもうそのままなんだと、それも全て人間の知恵の及ばぬところで、知識の及ばぬところで起こってるんだと、つまり人間は自然を支配することはできないんだということを言っているんだと思います。まあ、度重なる天災ですけれども、昨今ですね、これは天災というよりもむしろ人災だという人が多いですね。まあ、確かにそうなんですね。その自然が恐ろしいと言ってますけども、自然が恐ろしいんじゃなくて恐ろしいところに人間が住んじゃってるんですね。地震が中国でね起こって、本当にもうものすごい数の人がその地震で命を落とされたし、今もその被災をして罹災しておられますけれども、誰も地震を止めることはできませんし、そして、まさにその地震のあることはですね、これは地球の勝手なわけですね。変な言い方ですけど、この間も東北で地震がありましたけれども、そこへ人間が住んでしまっているわけです。しかも大きなビルを建てて、その、まあ、報道によるとその十分な、ね、耐震構造でもないビルを建てて、そのことで僕の子供たちが命を落としていると。人間はそういうことが起こるたびに、ああ自然は恐ろしいなと思いますが、決して別に自然は恐ろしくない、それは自然ですから、当たり前に起こっていることなんです。当たり前に地震は起こってきてるし、台風は起こるし、そういうことはごく当たり前に起こってる。でも人間がその中にこの自然を恐れずに住んでしまっていることの、まあ、ある意味ではしっぺ返しなんですね。地球の温暖化も別に地球が悪いんじゃなくて、人間がそういうふうにしてしまっているわけです。また五節には妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのにという言葉がありますけれども、体内で成長する赤ちゃんですね、わずか1年足らずの間にたった一つの細胞からですね、人間の形になって出てきます。人間の卵子の大きさというのは 0.1 ミリだったそうですね。 0.1 ミリ、その 0.1 ミリの一つの細胞が10ヶ月ぐらいの間に50センチに成長する。5000倍ですね。5000倍、ものすごくでかいです。でもそれで恐れちゃいません。最初1個の細胞がですね、人間の体っていうのは約60兆の細胞があるそうです。たった1個の細胞がですよ、この10ヶ月の間に60、まあ、その生まれた赤ちゃんは何兆の細胞があるか知りませんけれども、まあ、成人の細胞が60兆ぐらいついてますから、まあ、赤ちゃんはもっと少ないかもしれませんが、それでも10兆20兆あると思うんですね。これ1が20兆になるんですね。まあもう完全に私の計算とか想像をはるかに超えてますけれども、しかもですよ、たった1個の細胞なんです。最初はこれが分裂しながら、あるものは骨になり、あるものは皮になり、あるものは目になり、内臓になり、髪の毛になっていくんでしょう。すごいと思いませんか。それが全部情報を持ってるんです。1個ずつ細胞がね、こうある細胞が分かれて、じゃあ俺今から心臓になるけん、お前腎臓になってくれやみたいですね。もう一切会話も何も起こらないんですね。情報交換もないんですよ。僕はねそれが不思議でしょうがないんですよ。それぞれ分かれていったらですね、そのあるものは骨になったり、あるものは肉になったりするわけですけども、こっちの細胞は俺は骨になるということを、そうでない細胞はあっちの細胞は骨になってるということを分かってるはずなんでしょ。そうじゃないとおかしいんですよ。あっちの細胞は脳細胞になるから俺は足で我慢しようと思ってるわけですよ。で皆さん笑ってらっしゃいますけどね、こんな科学者誰も解明しないんですよ。これをこの遺伝子がこう分かれていくたびにですね、つまりこっちで この細胞が持っている情報とそれ以外の細胞が持っている情報は共有されているということなんです。そうじゃないとこういうことは起こらないんですよ。よく考えてみてください。今日一晩よく寝れると思います。すっごい不思議なことなんですよ。しかもそれが1年かからないうちに組み上がってくるんですね。でこういうその不思議ですよね。大自然もそうだし、この生き物もそうだし、これをですね、人間は科学の力でこの解明をしたと思っている。とんでもない話です。わずかに垣間見たに過ぎないんです。ちらっと見たに過ぎないんですね。宇宙から地球を見たから地球が分かった、とんでもない話です、ね、DNA を解析したから、人間の組織が全て分かった、とんでもない話です。そういうふうに思い上がっているから自然を破壊して命を軽視する文化を作っているわけでしょう。そこには恐れるという気持ちがないんですね。科学というのは人間を思い上がらせるだけで、大切なものを恐れる力を奪ってしまったんです。大変恐ろしいことです。すべてのことを成し遂げる神の技が分かるわけはないとコヘレトは言ってるんですね。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかも分からずに、全てのことを成し遂げる神の技が分かるはずがないと。人間にはその分からないことがたくさんある。というか実は分からないことが多い。いや、ほとんどのことは分かっていません。しかし何かこの下手に知恵や知識を持ったがためにですね、まあ、本当の知恵を持ってないわけですけれども、この逆に明日のことを恐れたり、ね、心配になったりすることが多いんですね。自分が分かっていると思っているから心配になるんです。分からないんだったら、ね、心配なんかしないんですよ。分からないんですか、心配してもしょうがないんですよ。だけどどっかに自分で計画をして自分の思い通りに行くという気持ちがあるから心配が起こるんですね。明日私がいるかどうかわからないんですね。明日何食べようかって考えるでしょ。で愚かなことですね。これ明日のことは誰にもわからない。 先のことを考えすぎると何もできなくなる。だから明日のことを思い悩むな。明日のことを明日自らが思い悩む。その日の労苦はその日だけで十分であるとイエス・キリストはおっしゃいました。人間には本当の結果は分かりません。いかなる労働であろうと、学問であろうと、作業であろうと、その結果が何をもたらすかということの本当の結果は分からないんです。これは大切なことです。自分が正しいと思ってやっていることであっても、それが本当に正しいかということは誰にもわからないんです。私たちはあくまでも自分に与えられたこの時間の間、自分の才能と努力によってなすべきことをするだけですね。結果がどうなるかということはわからないんです。それをじゃあわからないから何もしないかということにはならないんですね。わからないけれども、だからこそ恐れつつ今ある努力をしなさいと。だから風向きを気にすれば種はまけない、雲行きを気にすれば刈り入れはできない、そう言っています。この時代ですね、種まきというのは風に乗せてやってたんですね。風上でこう種をまく、随分いい加減なことをやってますけれども、だからよしいい風だなとパーってやったら反対からバーッと吹いてきてですね、隣の人の畑に飛んでっちゃったりするわけですね。だから、でも風向きをいつまでも気にしていい風が来んかなと思ってですね、来んかな来んかなと思っていつまでも種がまけませんから、とにかくまいてみなさいと、ね、雲行きを気にすれば刈り入れはできないと、ね、いい天気になったら、ま、かよとかですね、もしかしたら雨が降るんじゃないか、もうちょっと待った方がいいんじゃないかなと思っていると刈り入れの時を逃してしまう。 また6節には朝種をまけ夜にも手を休めるな、実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのかわからない。朝種をまけ夜にも手を休めるな、実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのかわからない。まさにこれは人間の知恵の限界を言ってるんですね。こっちはこうやってこっちはこうやって、したらこううまくいくだろう、ね、とんでもない、こっちもダメあっちもダメもある。いやあるいはもしかしたら全然期待もしなかったらうまくいくということもある。それは分からないです、人間にはね。だから本当の結果は分からないけれども、明日を恐れずに努力をしなさい、結果を恐れずに勤勉でありなさいと教えているわけです。そしてその次に7節以降ですけれども、光は快く太陽を見るのは楽しい、長生きし喜びに満ちている時にも暗い日々も多くあろうことを忘れないように、何が来ようと全て虚しい、若者よお前の若さを喜ぶがよい、青年時代を楽しく過ごせ、心にかなう道を目に映るところに従っていけ、知っておくがよい、神はそれら全てについてお前の裁きの座に連れて行かれると。与えられた幸せを大いに楽しむこと、これはコヘレトの言葉の共通点、まあ、一貫した教えですね。与えられたその時間を時を楽しみなさい、まあ、かつてなんかキリスト教というのはなんかこう苦行禁欲的というかですね、なんか何も楽しいことがないような感じでしたけど、今はそんなイメージを持っている人はいないと思いますけれども、この与えられた時間を大いに楽しむ、長生きをすることもこれは神から与えられた楽しみです、ね、若いことも青年若さのゆえの楽しみもあります。だけれども暗い日々も多くあるんだと。だから幸せを喜ぶことと、そして不幸を受け入れること、これはセットじゃなきゃいけないって言ってるんですね。この暗い日々も多くあること、不幸を受け入れるということは、これは現代人にとって非常に困難な仕事ですね。何事も自分の思い通りに行かなければ、行くもんだと思ってます。行かなければならないものだと思っている。だから、うまくいかなくなったときに、つまずくんですね。脆いです。非常に脆い。ご存知のように、昨年も命を絶った方が 3万人以上あると。まあ、よくこんな話ばかりしてますけれども。でも、この間の秋葉原の事件なんかもそうですけどね、なんかこう自分の思い通りにいかなかったらもう終わりだというのはですね、なんかオールはナッシングという感じしますよね。思い通りにいかないこと山ほどあるわけじゃないですか、ね、思い通りにいかないことを楽しめないかなと思うんですよね。でもなんかこう全ては自分のシナリオがあって思い通りにいかなければならないんだと。いかないとそれを排除するか、いかなかった自分の人生を悲観するか、くじけてしまうか、なんかそういうような非常に脆い危うい感じがしますね。コヘレトは若さも青春も虚しいって言ってますね。虚しい、この虚しい、この虚しいとか空とかっていう表現がコヘレトの言葉によく出てきますけれども、これはそのいわゆるこう虚無主義というかですね、何も意味がないことだと言ってるわけじゃないんですね。まあ、おそらく私たちの感覚でいうと風のようなものだと言っているとお考えいただいていいと思うんですね。まあ、風のようにどこから吹どこからやってきてどこに吹いていくかわからない、人生の幸せも不幸も風のようにやってきて風のように去っていくと、そんなもんじゃないですか、ね、ここに留まってるってことはないでしょ、ね、幸せも気がついたらスーッと流れていくしね、不幸もやってきたなと思って気がついたらスーッと流れていくじゃないですか。そういうものなんだよと。で、幸せの風を一生懸命抱えてもですね、そういう人時々見るんですね。もうこの幸せが長く続くように抱えてる、ね、そういう時そういう人に限ってスーッとこう不幸の風がここにとどまらないようにと思って一生懸命こう追い払おうとしてるんですけど、バタバタすればするほどですね、なかなか風が出ていかないよね、風のようなものだ。まさにこれはね、知恵ですね。 私は本当に知恵だと思います。私たちの人生に巻き起こることは全て風のようなものなんです。どこからやってきてどこに行くかわからない。強い風もあるだろう、弱い風もあるだろう、穏やかな風も爽やかな風も、辛い風もあるだろう。でも気がついたらそれはやがてどこかに去っていくんですね。なんか素敵ですよね、なんかつまり成功だとかうまくいったとかね、失敗だとか挫折したとかってね、そういうなんかこうなんていうか自我とこう強欲に結びついているような極端な言い方をするとなんかそんな感じがするんですよ。風のようなものだと、ね、爽やかでいいですよね。さらっと流れて、幸せも不幸も風のようにさ、そういう生き方をしている人は美しいですね。幸せの中にあっても美しいし、不幸の中にあっても美しいです。人生を楽しみなさい。しかしですね、人生を楽しむ中に責任があると言ってるんですね。これもこのコヘルトの教えであります。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を、目に映るところに従っていけ。知っておくがよい。神はそれら全てについてお前を裁きの座に連れて行かれると。怖いですね。9節に書いてあります、ね、私たちの全てを見ておられる方があるんだと。全てのことは知られていて記録されていて裁かれるんだと。聖書はそう教えてるんです。怖いですねこれはね。でも怖いけれども、でもこの怖さこそが人間にとって一番大切なことなんですね。神を恐れることは知恵の始めだと言ってます。箴言の一番最初に書いてあります。神を恐れるというのは、それはまさにこの全てのことは知られているんだと。私の心の奥底まで、あるいは私すら自分がわからないところまで神は知っていて記録されていて裁かれるんだと。それはこの頭の隅のどっかにあるということが、私たちの生き方をコントロールするんだと思います。いや、こういう部分がないからこそですね、本当にこの無責任な自由が横行する。何でも思い通りに自分のやりたいことをやって何が悪いんだというのですね。でも何かを心から恐れなければ人間は化け物ですよ。本当にこれほど恐ろしい生き物はないです。何かを心から恐れていなければこれほど恐ろしい生き物はないですね。別に神でも仏でも何でもいいです。目に見えないもの何でもいいけれども、でも何かを、私のやってることは全部知られていて記録されていて裁かれるんだと思ったらですね、歯止めがかかると思います。そういうことを本当に小さい時からしっかり子供たちに教えていかなければならないし、大人になってもそのことをずっと心に持っていなければなりません。人間はただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっていると聖書に書いてあるんですね。聖書に書いてあるだけですけれども、でもそれが事実であるかどうかは別として、そうであるというその思いが私たちを律するんだと思うんです。人生は大いに楽しんでもよい。だけれども私たちの人生は全て神の前で裁かれるんだと教えています。そして、最後にですね、この12章の一節に、おそらくこのコヘレトの言葉の中で最も有名な言葉ですけれども、青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよと。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさいという、前の聖書の訳はそう書いてありますけれども、まあ、これはその今日お話ししたもののまとめなんですけどね。まず目に見えない何者かを恐れるということが大切である。見えているものが全てじゃない。手に触れることを自分が管理できることは全てじゃないんです。目に見えない何者かがあって、そしてその方は全てを知っているんだということです。また何でも思い通りになると思わないこと、いや何でも思い通りにならないんです。明日のことだってわからないんです。 あるいは私たちがやっていることが正しいかどうかすら分からないんです。本当の結果が何であるかというと誰も知らないんですね。そして何も私たちは作り出せないんだと。単にそれを預けられて管理しているだけに過ぎないんだと。そのことを覚えなさい、心に留めておきなさい。これはつまりですね、この私たちの、まあ、よく言う表現ですけども、その自分の人生の軸足を自分自身から創造主に移しなさいという。創造主、つまり自分が全てを知って全てをコントロールして全てを判断できるんだと思ったら間違いだよということなんですね。そうではないんだと。目に見えない方が全てのものを生み出し全てのことを管理し判断されるんだと。そう思って生きることが私たちの人生にとっては大切なことなんだということを3000年前に教えてくれてるわけです。そしてこの知恵は3000年間変わることなく世界中の人々の人生を正しく導いてきている。私たちもこの知恵をですねいただいて、これはいかなる高価な宝よりも尊いものなんですよ皆さん、ね、どこ行っても売ってないんです。これは金で買えるものではありません。どんなものよりも尊いものです。皆さんの人生が本当に意味のあるものになるようにこうして与えられている宝物を手にしっかりと持っていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、今日は3000年前に書かれたコヘレトの知恵の言葉を学ぶことができましてありがとうございます。本当に私たちは愚かで自分の知恵や判断や行動で全てのことが支配できるような動かせるようなそのような思いがかかった思いを持っております。そのためにこの高度に文明が発達したとは言っておりますこの社会は逆に大きな混乱を人間の力ではもうどうしようもないような混乱をきたしております。神は今こそ私たち一人一人がこの自分の人生の主権を神に明け渡し、神から全てはいただき、また全ては神が支配をし、そして神が裁かれるんだということを肝に銘じて与えられた人生を楽しみ、また勤勉に働き分かち合っていくものとならせてください。本当に幸せな人生をお一人お一人が送られますように、この知恵の言葉をあなたが与えてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。